例えば今言った道北の一つの河川に今注目して話をしてますけれども、そういった河川が北海道中ですね、道北に限らずたくさんあったはずなんですよ、ですからその川に鮭がたくさんなくても隣の川に行ってまた鮭を食べる、さらにその隣の奥に行って鮭にありつくっていう、ある程度この餌のストックできる場所っていうのがおそらく北海道の冬っていうのはあってですね、でさらには上流域っていうのは浅いですから、鮭が死んで餌の資源としてはあったとしても上氷が覆ってしまうと食べられない状態になるので、自然にこうフリーザーの中に入れられている状態になってたと思うんですよね、ですから今度の春先になって氷が溶けてくると今まで食べられなかった鮭の死体が再び食べられるようになるっていうですね、自然の餌の冷蔵庫であり冷凍庫であり、それから食料庫みたいな形で保ってたと思うんですよ、ただ今の現状っていうのはですね、限られた河川しか上流域までこう線的に餌が保存されているというところはすごく少なくなってますし、それから今言ったサケマス増殖事業の影響、それからいろんな砂防ダムとかその上まで上がれないような状況になっているとか、河口域でサケの親を取ってそれを採卵して稚魚を作るために人間が取ってしまっているといろんなそういう自然ではない要因がありますのでね、だから鮭が食べられなかったらほとんど餌がないっていう状況だけはやっぱり避けなきゃいけないと思うんですよね、
彼らもしそれがなかったら何食べるんですか？
だからそれがものすごく悩ましいんですけれども、おそらく今の状況からすると鹿だと思うんですよね、
やっぱりね、
だから道北も今鹿増えてますので、おそらくそういうものを食べに行ってるとは思うんですが、そうするとどんどん内陸に入り込んでくる、場合によっては、鉛の影響であったり、列車事故によって死亡した鹿にこうついてしまうところですね、いわゆるワシの生態そのものをかなり攪乱してしまっているっていう状況が現実あるんじゃないかなと思うんですよね、
これからね、そういう事故とかも多発する可能性としては、
おそらく多発する可能性があると思うんですね、それを防ぐ方法であったり、それから水際で防ぐよりはですね、最初からこの例えば JR でやったら企業が列車事故に遭わないように跳ねた鹿をですね、速やかにこう処理をするとかっていうのももちろん必要だとは思うんですけれども、それはそれとして自然環境の再生、今言った鹿だけに頼るんじゃなくて、いろんな餌、要は多様な餌をですね、いろいろな場所で食べられるような越冬環境っていうのをやっぱり作る必要があると思うんですよね。でご承知の通り、オオワシオジロワシっていうのは日露渡り鳥と保護条約っていう条約で守られているはずの鳥なんですけれども、日本は数多くのワシが越冬するこの越冬環境の保全っていうのがワシたちの保全にとっては一番大きな日本の役目だと思うんですよ、で今ワシは今まで通り北海道を中心に北日本には来ているんですけれども、かたやですね、危険な餌がいろんなところに氾濫していて、でやっぱり事故に遭う可能性が高いですね。だからこれからやんなきゃいけないのは、やっぱり魚の専門家とか河川の専門家とか、そういうところがこのワシの保全にもきちっと、ワシに限らずシマフクロウもそうなんですけれども、関わっていって、で餌資源としてのサケの復元再生っていうのをやっぱりやっていかないと、今後例えば50年先100年先を考えた時に、やっぱりワシの食生活も変わり行動も変わり、その煽りで事故も増えっていう悪循環にますます陥ってしまうと思うんですよ ね、
ですね。
今まで、環境省を中心にワシの保護増殖事業というのがやられてるんですけども、ようやく最近になってこう魚の専門家っていうのもそれに関わるようにはなってはきてるんですよね、
もう全部つながっているので ね、
そうですよね、
ここだけやればとかっていう問題ではないですからね。
そうですね。あと私がこう今やってるみたいに、ワシがどういうライフスタイルに変わりつつあるのかっていうのをきちっとモニタリングするっていう体制もすごく重要だと思うんですよね、現在のワシの餌資源っていうのは、そのサケマス増殖事業のサケだけじゃなくて、例えば氷下町網漁、これも魚が氷の上にいきなり現れるんじゃなくって、漁業活動で捨てられる魚を求めてワシが来るので、そうするとどのぐらいワシの餌資源に人的な人間活動ですね、それが入り込んでるかっていうのをやっぱりちょっと俯瞰的に見なきゃいけないと思うんですよね。